にちは。ユナイテッドナース 84.2 タックの2択3択番組ナビゲーターの野良猫。
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆弘です。
はい、この番組は生活の中のさまざまな2択3択を弁護士タックンがボワッと解決してくれるブラボー的な知恵袋番組でございます。
ね、もう真っ只中ですけど、はい、野田姉は忘年会の予定はいかがですか？
はい、いっぱいあります。もう今週末のまず忘年会マハラジャロー、あと来週の、なんだろう、東京でやりますけどパーティーと、ーなんかいっぱいあって、ちょっと胃がなんか大丈夫かなって。さっきはどうなの？
そうですね、はい、僕も、結構お誘いを受けてるんですが、うんうんうん、この時ちょうど仕事も忙しいので、
そうです
ね、全部出るとですね、ちょっと寝る時間がなくなってしまうので、
そうですね、
ちょっとある程度、うん、まあ見捨てるって感じですね。
そうだね、あのまあ重要な、まあ、デカいやつが出るという感じ。
そうですね、
うん、なるほど。多分忘年会という習慣はほとんどね、実は日本だけで、海外ではあんまりないようですね。
あ、まあ、詳しくはね、知らないんですけども、まあ、台湾には似たような習慣あるみたい
ですね。そうなんだ、まあ、日本人はね、やっぱり引っ込み思案で、かつ、かっこつけだから、何でもかんでも集まって騒いで理由にしてるんだろうな。まあ、12月といえばクリスマスとか大晦日とか、仕事を納めとかね、とにかくもう何かにかこつけて。ね、さっきそれで、日本全国酒飲み温度って知ってる？
あ、知ってますよ、これ。
知ってるんだ。
酒が飲める、飲めるぞ、酒が飲めるぞ。
あれ、1月から2月、もう、きっちりとね。
ああ、なんか、はい、はい。
皆さんがなく、あれ、あるよね、あれ。
いや、なんかね、あの歌に合わせて、なんかね、一気飲みをさせられたり
と
か。
あ、昔はね、
昔ありましたね。
そう、はい、バラクーダーというコミックバンドだったんで、なぜか、年末になると、日本全国、てんてんてんみたいなキーワードを打ったら、なぜかトップに出てくるんですよ。それぐらい日本人の国民性を、表した、マヌケンだ。マヌケンってことないけどさ、あの、歌なんだよね。
でもまあこの歌だと金に飲むだけだから、
う
ん、まあかえって健全なような気もしないのではないですよね。
まあそうですね。
まあでもね、一日中飲んでるとまあ解釈できますね。
かもしれない。そう、酒は飲んでも飲まないな。まあ野田ね、ちょっとたまにあのやってますよ。はい、調子に乗って羽を外していいね、ダメですね本当に。はい、さて番組ではリスナーの皆さんからのメールもお待ちしております。今日のテーマは、ほろ酔い気分も覚める内定トリックでございます。はい。はい。次回の公式ページより、さっきの2択3択あたりに送ってください。
この時期のね、内定取り消し、はい、まああってはならないですけども、
はい、
ね、今年はどうなんでしょうかね。
はい。自身の内定の備えのために、この番組をぜひ役立ててください。では、始めましょう。さっくんの2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え切った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
4.2、タックンの2択3択、私のダメと、
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
最初のコーナーはどうしたいの2択3択です。
イエーイ。
はい、これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという毎回本当に興味深いことが相談事ですね。タックン言ってくれます。はい、アドバイスしてくれます。実際の判例と異なる回答もありますが、法律の解釈は何通りもありますので、ぜひぜひ参考にしてください。
ね、テレビ番組で法律家の先生方が複数コメントをする場合、まあ、全員一応、ね、しないのはなぜかというと、まあ、法律を扱う側がですね、はい、まあ、TPO に応じて使い方を変えるというところがあるんです、
ね、なるほどね。はっきりと真逆のできるとかね、できないというのを主張する弁護士さん分かれますもんね。
そうですね。
ああいうのを見てると確かに納得します。
はい、ではね、今日のテーマですね、内定取り消し。 じゃあ、野田ね、相談例をお願いします。
内定取り消しについてです。卒業済みの学生です。過去専門学校。4月から働く流れで、住むところや必要なものを準備していましたが、3月27日、ギリギリですね。いきなり内定取り消しという趣旨の手紙が届きました。理由もわかりません。会社側に何度連絡しても時間が取れないので失礼します。の一点張りです。ショックで頭の中が真っ白です。人生設計が狂いました。私はどうしたらいいのでしょうか。どう考えても4月入社は無理になりました。腹が立つよりも悲しい気持ちです。いたずらでも何でもあり、いたずらでも何でもありません。助けてくださーい。ということです。A、諦める。B、訴訟を起こす。C、説明理由を求めて納得だとする。さっきこれは。
あのですね、はい、基本的にまずこの内定というものがですね、そもそもどういったような、ね、法律的な扱いのものなのかと、
そうですね、
いうところが一つあって、はい、内定というと非常にね、軽い、なんか内々で決まってるっていうかね、なんか軽く感じるようなね、イメージがあるかもしれませんが、実際問題としてはね、ちょっと難しい言葉なんですけど、あの、宿付き解約権留保付き労働契約って言って、
ちょっとさっきすごい長いでしょ。
まあ、いいですよね。これは、あの、今の言葉を覚えなくてもいいんですけど、はい、まあ、要はですね、もう労働契約成立しとるんですよ。
してるんだ。
はい。なので、これ、ね、内定を取り消すときには、あの、いわゆるね、社員を解雇するのと、同じような、重さの理由がないと、
基
本的には内定取り消しできないんですよ。
ってことは、はい、一方的に内定を、消してくるその会社は相当責任なので、うん、この、訴訟を起こせるってことですね、B の。
まあそうですね、なんていうかね、従業員としてのね、地位の確認を求める裁判とか、まあそういうのがあるんですけど、まあそういうのを起こしちゃえば、まあ、あの、基本的には、勝訴の認めが高いですね。
はぁ、そうなんだ。これは、いいこと聞いたね。確か。これはすごいです、ね、
はい。もう一個言ってみましょう。
はい、しまーす。突然内定を取り消されました。4月から内定をもらった会社で働く予定だったのですが、おととい突然内定を取り消されました。理由はその仕事に必要な資格と経験がないからということでした。しかし、求人には資格なくても良いとなっており、実際面接でも資格と経験がない。きちんと、資格や経験とかないと伝えたんですが採用してもらいました。入社書類も揃えて提出し、あとは勤務開始を待つだけだったのに、あまりにも突然のことで頭が真っ白になりました。そんないい加減なところに就職しなかったことが唯一の救いですが、そうだね。入社のために、3万円ぐらいかかりました。健康診断したんでね。せめてそのお金ぐらい返してもらえたりしないのでしょうか。もう雇用契約書もサインをし、提出している状態です。不当な解雇として訴えたりすることも可能でしょうか。A、不当解雇として訴えられる。B、お金の返却のみ控訴する。C、不当解雇返却、不当解雇と返却お金両方ともで訴えを起こす。
だから、そうですね、これも同じで、まあ、内定取り消しっていうのはね、基本的には、まあ、例えばね、その人は学生だったとしたら、例えば留年してね、また来年も学生やらなきゃいけなくなっちゃったとか、あとはまあ犯罪を犯して捕まっちゃったとかね、あと怪我や病気で仕事できなくなっちゃったとか、まあそういったようなことがないと、基本的に内定取り消せんのですよ。
あ、そうなの、
だから、そうすると、まあ結局、今回の件のね、これも、まあ、内定取り消し自体が違法なので、まあそういったような入社のために、ね、使ったお金を返すっていうのももちろんですけども、まあ基本的には、やめる、ね、普通働かないにしても不当解雇として慰謝料を請求するとか、そんなこともできると思いますよ。
そうだね。はい、わあ、これは内定された側の、権利、利権というのがしっかりあるということが今日分かりましたね。
そうです。まあもちろん、まあそういうことは皆さん知ってると思うんで、まあ内定を出すのはね、相当慎重にやってらっしゃると思いますけどね、会社はね。
そっか。さっきも実際こういうような経験はありますか？聞いたこととかありますか？周りに。
いや、内定取り消しの話はね、やっぱね、解雇について、まあ、争うとか、争われるとかね。
そういうの
は結構ありますけれども。
まあ、そういうお仕事も常にさっきも携わっているということですね。
やっぱ解雇となると、やっぱ会社との間で揉めてるので、もともと。
そうだね。
それでまた解雇の効力を生んで、また揉めると。いうようなことはよくあるパターンです
ね。左巻きに膨れ上がっていく。まあ、早めの、やっぱり手当てと言ったら変ですけど、相談もやっぱりお早めにですよね。
まあ、そうですね。
この内定取り消されたら、もう、 すぐにこう処置をしていくというか、行動を起こしていかないと、やっぱり人生この後の方が長いですからね。
そうですね。まあもちろん実際そこではね、まあ実際会社が潰れてね、働けなくなっちゃうと、ついこの間旅行会社にね、ケースもあるんで、まあ、そういうようなわけではどうしようもないんでね。
そうですね。
です。まあね、結構なかなか日本人ってこういうの訴えるってなかなかやりにくいんですけど。
あ、やっぱり少ないんですよね。それが、それと
か。だけど、最近有名な話だね。某テレビ局に、女子アナがね、入社しようとしたら、以前のなんかそういうね、ホステスかなんか
が、
分かって内定取り引きになろうとしたけど、一度争って内定取り消されなかったというね、そういうのもあったと思いますので、まあ、実際はそういうところは強いんですよね。
なるほどね。そう、本当に勉強になった。私の場合では内定取り消しになった人ってあんまり人がもうほとんどいないので、ちょっとピンと来てませんですが、本当に結構ね、みんなひどいことされてるんですよ、この相談内容の方々もね。
まあ、企業側にもね、やっぱり、事情はあると思いますけども、まあ、内定者にとっては関係ないことですから、
ね、
企業、ね、コンプライアンスが問われる昨今ですけども、内定も立派なね、コンプライアンスですんで、安易な保護はしないようなね、方がね、まあ、企業のイメージも損なわないんじゃないですかね。
ですよね。会社の人事担当の方、お聞きになっていましたら、ぜひともご参考にしてください。では、このあたりで曲を一曲しますけど、今日実は多分リクエストが来てるよね。
そうなんです。
しかも、めっちゃ懐かしい曲で、ちょっとびっくりなんですけど、
はい。
この、帰ってこいよ、松村和子って多分知ってるこの曲。
いや、聞いたことありますよ。はい。
私全然歌えます、この曲。聞いてください。
はい。
松村和子返してこいよって。
ああ、なかなかね。
この番組になんかこの曲が流れると、なんかちょっとびっくりだったんだけど、メッセージもらってました。私の親戚の子も内定取り消しになりましたって、この、俳句の達人さんからね、だから私、
そうですね、
帰ってこいよ。
もう家に帰ってこいよ
っていうことで。
ね、はい。
ありがとうございます。うまくまとまりました。というカップの2択、3択。続いては番組ゲストをお招きして、ザックバランフリートークをする2択、3択、出たとこ勝負です。
はい、はい、 今日のゲストはですね、
はいはいはい、
なんと、やっぱりですね、この犬山市で、ね、
はい、
あの大学といえば、名古屋経済大学ということで
ございまして、はいはい、
今日はですね、はい、あの、まあ、市村学園のですね、はい、理事長でいらっしゃいます、豊川秀司さんです。
ウェルカム、
こんにちは、豊川秀司と申します。
よろしくお願いします。します
はい、さっき、理事長
理事長。
そんなすごい人が、この番組に、はい、また拍手しますね、
はい、
ありがとうございます。
少し前にね、はい、あの、風岡さんがゲストで来てくれたんですけど、
うんうん、
風岡さんとあのね、青年会議所の時に、
はい、
あの、風岡さんは愛知のトップだったんですけど、うんうん、その時に風岡さんがその東海地区の、
はい、
あの、トップということで、
お疲れ様でした
。それからお付き合いというところで、あの、今回ですね、あの、お声掛けをしていただいて、
はいはい、
いただいた
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、さっきじゃあ、はい、どんどん
進
ん
でいきますね。で、あの、今ね、あの、名古屋経済大学ということをね、はい、ちょっと出したんですけども、こちらの方はね、犬山の方にも来て、52年という
会ですね。
52年
はい。
長いんですね。
はい、ね。で、あの、今、そのですね、学校のその授業の特色とか、そういうのは、はい、教えていただけますか、はい、
まあ、多くの大学生は卒業した後に、まあ、今日の話題じゃないですけども、うん、あの、企業に就職する子がほとんどなんですけれども、うん、まあ、どうしても大学での勉強っていうと、今までは、まあ、大きな講義室の中で、先生の話を、まあ、一斉にみんなが聞くと、まあ、そういう授業が、まあ、おそらく頭の中に想像されると思うんですけども、まあ、この、いよいよこの変化の激しい時代になってくると、まあ、そういう授業では、まあ、世の中に出た時に役に立たないんじゃないか、ということがよく今、日本の教育界では言われてますね。あの、うちの大学はもう、あの、大学の1年生、2年生の早い段階から、もう世の中のリアルな、まあ、実問題に挑戦させようということで、まあ、よくこの犬山の城下町にも、授業の中で、あの、出かけさせてもらって。
何やるんですか、ここの通りで。
いわゆるあの、この犬山の観光資源を有効に、犬山の観光戦略を、俺ならどうするとか、企画を立てさせたりとかです。
マーケティングみたいなことですね。
本当の世の中のリアルの題材にも立ち向かうということを、あの、早いうちから取り入れようということで、まあ、本当にこの地域の方には本当いつも学生がお世話になってるなというふうに思います。
そうなんですね。
はい。
実際にやっぱりその市民の人と、やっぱりその学生さんと、まあ、交流したりとか、意見交換したりとかする場もあるんですか？
はい。それこそ今の山田犬山市長さんがうちの大学の卒業生ですから、
うん、そうなんですね。
はい、あの、議会の方にも、うん、あの、模擬議会として、あの、学生が参加して
もらったり。あら、それいいですね。
うん、から、メイケイブランドの田んぼで、うん、米を作ろうっていうんで、
はい、
農家のおじさんにご指導いただいて、
うん、
1年間、田植えから稲刈りまでして、食堂の米で、が、そのお米を使うとか。
農学部、はい、何学部
それは学生の学びとしては、経済とか、小学の、いわゆるそっち系のことになるんですけども、
うんうん、
まあ、そういう実際の田畑の経験を通じて、
うん、
日本全体の国領問題を考えたりとか。
うん、そうか、そこから、部門外のことも、はい、トレンドしてるっていうことですね、
つまり。だから、その学部に分かれる1、2年生の時からもやるっていうことなんで、
全
学生やって
るんですね。はぁ、すごい。まあ、やっぱり経験に勝るものないですからね。
そうですね。
はい、あと、非常にね、こう、留学生の、
はい、
方が多いということ なんですけども、
おかげさまでというか、今、愛知県で学部生としては一番留学生の多い大学になりまして。
すごいな、うん、何人ぐらいですか？
まあ、全部で2000人学生がいるんですけど、
はい、
その中の今、400人が。
ほとんどじゃないですか。
ほとんどじゃないですか。日本人にとってもこれから国際感覚というか、
うん、
日本の中だけで働くんじゃなくて、
うん、
まあ、アジア、おそらくこのもう世界の中心がアジアになるというふうに我々は思ってますので、
うんうん、
まあ、将来、母国で活躍するであろう、ベトナムや中国の子たちと、
うん、
まあ、同じキャンパスの中で、
うん、
生活をしながら、
うん、
異文化交流ができるというのが、まあ、いいところかなというふうに思います。
なるほどね。そうか、留学生の子たちは、まあ、3年とか4年で向こうにまた戻っていくんでしょうね。
そうですね。基本的には、まずは大学卒業したら日本で就職することを、まあ、彼らも希望してるんですけども、まあ、でもやっぱりいずれは母国で何かこう、起業したいとか、そういう夢を持った子が多い。
熱いんじゃないですか、彼ら
は。そうですね。本当にそこはもう、日本人のちょっと平和ボケした日本人が見習わなきゃいけないところで、
はい、本当に
勉強熱心でハングリー精神にあって、 うん、ですので、この地元の企業の方たちからも、うんうん、ぜひぜひ、その、国籍関係なく、新人社員として留学してほしいっていうことも言っていただいてもいますので。う
ん
う
ん、何がすごいかって、はい、言語が分かった上で授業を受けてるわけじゃないですか、彼らって、
はい。
だから、日本人の日本語が分かる人たちよりも、4倍も5倍も苦労して授業を受けてるわけですよね。はい、そしてテストもあるし、落ちちゃったりしたら説明できないし。すごい、まあ、覚悟が違うよね。
そうですね。
なるほど、すごいな。
で、なんか最近では、その、意味合い漫画研究センターですね。
はい。
っていうのを立ち上げられたわけですが、これはどういったようなものですか？
本当にこの犬山の町には、まあ、歴史的な資産もたくさんありますし、それから自然環境を生かす自然の資産もありますし、からあの昔からあの京都大学の霊長類研究センターだとか
ありますね、光さんのところ、
そうですね、はい、名古屋大学の地域の研究所もありますので、うん、まあ、今までだとそれがまあ独立してそれぞれ研究をされてたと思うんですけども、うんうん、まあ、それをまあ我々名古屋経済大学こう省く機能を果たして、こうやっぱり学問っていうのはこの分野だけで勉強してるんじゃなくて、うん、いろんな分野がこう混ざり合うと新しい、うん、興味関心が生まれますので、
そう
ですね、そういう役割を我々が果たしたいなという思いで、
うん、
まあ、先ほど言った学生と地域の連携も最近強いですので、うん、いろんなところで、まあ、我々からも地域に貢献したいということで、うん、そんな研究所
を作り
ました。なるほど。近年のね、やっぱそういう意味で時代の変化に即応したね、をやってらっしゃると思うんですが、うん、でも基本的には歴史としてはすごくなるというね、111年前に創設されたということで、はいはい、その創設したのはコンセプトってやっぱり、はい、あるんですよね。
はい。まあ、あの、私立の学校というのは、その学校、公立と違って、その学校を作った人というのがいます。
うん、
で、うちの場合は、市村良樹という人が、うん、まあ、111年前に、こう、市村を作ったのが。
111の市村。
そうですね。はい。この元々の思いっていうのは、うん、まあ、当時100年以上前だと、
うん、
あの、男女、今でも男女平等ってことがよく言われますけども、うん、当然あの、まあ、女性っていうのは、家の中でね、しっかり家事やって、うんうん、子育てをというのが、まあ、外に出て勉強するのは大人の男の役目だなんていう世代だったと思うんですけども、うんうん、市村良樹という人は、それじゃいけないと。
うん、
愛知県は、あの、創業の町なんだから、
うん、
立派な商人を育てるのは母親の役目だと。うん、そのためには、母親もちゃんとした創業教育を受けて、
うん、
経済関連がなきゃダメだっていうので、女子向けの、商業教育を始めたのが、この市村学園の元になります。
そうだったんだ。
ね、
女性教育、女性のために最初作ったってことなの、
はい、ですので、長年女子校だったもんですから、
うんうん、
でもまだ、市村さんって女子校じゃないのっていうようなこと、
うん、
長野市の方に中学校が2つありますけども、
うん、
もう、小学にして15年近く経ちますし。
そうですよね。私たちの時代女子校でした。
そうですね、
うん。
イメージとしてはね、そういうのを持たれている方も多いかなと思うんですけど、今、
バドミントン強いよね。
そうですね、はい。ありがとうございます。
はい。
ということでございまして。で、今日はですね、そんな、末岡さんの方がですね、
うん、
ちょっとご質問を、
はい、
いただいてますので、はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、組織で仕事してると、リアルな法律問題に当たりますけども、それを今日ここで相談しちゃうと、ちょっと、あまりにもリアルです
。自分の、
自分の、まあ、プライベートの最近あったことで、一つ質問したいなと思うんですけども、
はい、
まあ、弟に誘われて、20年ぶりに、釣りをまた一つの趣味として、再開をしたんですけれども、
うんうんうん、
まあ、一つ釣り竿が欲しいなと思いまして、うんうん、週末の釣りの、もう予定を組んでたんですけども、うん、週末の釣りに向かって、まあ、今、ネットショッピングでもうね、アクリシーとか2日後には物が届くので、
うん、
釣り竿を注文しました。で、まあ、いついつ届くなということで、釣りに間に合う予定だったんですけれども、うん、いざ釣り竿が家に届いてみたら、
うん、
真っ二つに来れ
て、それはダメでしょう。
で、まあ、当然、すぐに、返品をしてね、返品が届きましたけれども、
うん、
まあ、当然、この週末の釣りには間に合わなかったわけで、
うんうん、
まあ、釣りに行けなかったわけじゃないんですけども、
うん、
やっぱり楽しみにしていたことが一つ台無しになったんですけども、
うん、
これというのは法律的に言うと、こうすればよかったとか、
うん、
まあ、そんなことがご承知いただけると嬉しいなと思います。
そうですね。はい、ありがとうございます。まあ、なかなか釣りに行けなかった時間をね、取り返すことはできないんですけども、
うん、
まあ、基本的にやっぱり、釣り竿がね、何月何日に、ちゃんと届くというのも契約の内容だったと思いますので、
ね、うん、
まあ、それに間に合わなくて、結局、まあ、釣りの方も、まあ、ちょっとできないことはなかったけど、まあ、その釣り竿を使っての釣りはできなかったというですね、
うん、
まあ、残念な思いをしたということでございますので、それについては、まあ、やはりね、慰謝料というで ですね、うん、請求するという、まあ、対象にはなると思いますね。契約違反に基づくわけですからね。ただし、まあ、それキャリアがいくらかっていうとですね、うん、まあ、そんなにはいかないと思うんですけど、まあ、一応はそういったような責任はあるよっていうことになりますね。
なるほどね。
ありがとうございます。
そこにも法律かっていうところに法律来たね、確かに。
そうですね。
ねえ、いろいろあるんだな。そっか。釣りが好きなんですね。
そうですね。
はい。最大の釣りは何を、何センチを。
ちょっと自分ひねくれてるのか、
うんうん、
釣りに行くんだけど、
うん、
釣れると面白くないんですよ。釣れないからまた行きたくなるっていう。なので、釣ることが難しい、
はい、
ブラックバスの釣りを、
難しいかな、ブラックバスって。
そうなんです、ね。まあ、釣れるときは釣れますけどね。はい。はい。ですので、イルカ池もありますから。
イルカ池に行ったら、会えるかもしれないけど。
釣れない釣りが楽しいっていう、なかなかこう、
かっこいい
また新しいこと
を。釣りする人って短期じゃないですか。やっぱり、はい、セブさんも短期ですか。
あ、そうですね。釣りせっかく行ったのに、もうすぐ飽きて帰っちゃうとか、そういう感じです。
はい、いや。今日はね、本当にいろんなお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ、もちろん何かお困りの時がありますね。タッキンのご相談を、はい、
よろしくお願いします。
はい、武田貴弘法律事務所まで、ご相談してくださいということで、今日は、市村学園理事長、
はい
ね、はいはい、の、鶴岡さんでした。ありがとう
ございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴弘総合法律事務所です。
時刻は間もなく2時半になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきました、タックの2択3択、エンディングテーマ曲は半田健人の10年ロマンスです。
来週はまたまた、ネバネーが高級日ということで、
そうなんです。
またまた忍びでの進行になりますね。
はい、表参道で美容師でさっきさっきしながらタッチンの美声を聞いておりますね。はい。
東京のお店からスタッフさんとね、一緒にメールください、読み上げます。
やれたらやるよ。お願いします。さっき明日雪かな。
ああ、なんか雨降ってきちゃいましたね、今。
本当だね。もう、本当今日は、賑やかに。いつも賑やかなの、今日全然寂しい感じの
声で
したけど、だけどやっぱりこう歩いてたから、みんな手振ってくれたりとかして嬉しいよね、いつも。
明日雪かもしれないということで、
はいはいはい、
タイミングよくですね、
うん、
この先週末にですね、
はいはい、
タイヤをスタートですね、変えたばっかりなんですけど。
自分で
自分でしたっけ、
すみません、
お願いします
。はい、さて、番組では皆さんからの2択3択を募集しています。ちょっと選んだらいいのというリスナーの皆さんの様々な選択に関するトピックをお待ちしております。次週のメールテーマはなりすましです。
はい、なりすましもいろいろありますよね。
はいはい、
まあ、SNS でのね、有名人のなりすましだとか、まあ、振り込め詐欺ですよね、本人なりすましとか、
はい、
ね、ひどいのはね、交通事故加害者になりすまし
とか。え、そんなのあるんですか。
まあね、代理出向とかね、そうなんですよね。まあ、どれをとってもね、あまり関心できないことばかりですよね。
でもなんか、野田ね、そういうのを知識を広げるために、代理出絶対行くからね、そこからね。
はいはい
はい。はい、もう本当ね、そもそも他人の振りをする時点でもダメですからね、来週は正義の方でバッタリと切ってください。
はい、
はい、そしてこの他、皆様からのメールもお待ちしております。自分で解決できないなということがありましたら、どんな些細なことでも結構です。ご意向ください。もちろんプライベートは現実しますので、安心してくださいね。愛知スタジアムの公式ページからさっくんの2択3択宛てに送ってくださいということで、次週12月18日もお昼2時にお耳にかかります。はい、ではさようなら。 この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。